はい、それじゃあ始めましょうかね。はい、50ページだね。50ページの、守護国家論、50ページだよね。50ページじゃなかったかね。49ページ、一回飛んだのかね。じゃあ49ページだね。49ページの、一生成仏章ね。はい、じゃあ一緒に読みますね。一生成仏章、妙法蓮華経と唱えたもつというとも、もし個人の他に法ありと思わば、全く妙法にあらず祖法なり、祖法は根行にあらず根行にあらざれば、方便なり言問なり、方便言問の教えならば、成仏の直道にあらず、成仏の直道にあらざれば、多少皇后の修行を経て、成仏すべきにあらざるゆえに、一生成仏かないがたし、ゆえに妙法と唱え蓮華と読まんときは、我が一念を指して妙法蓮華経と名付くるぞと深く信心を起こすべきなり、この南妙法蓮華経を唱え信じているとは言っても、もし自身の心を離れて仏法があると思ったならば、それは妙法とは言えず、妙法とは全く逆の祖法となるであろう。そうした祖法はこの法華経の真意と相違するものであり、方便であって仮の教えである。仮の教えであるならば、我々自身が仏になる道ではない。仏になる道ではないならば、無量の年数を重ねたといっても決して成仏の願いにかなうものではない。であるから、妙法と唱え蓮華と読むならば、我々衆生の一念心を指して妙法蓮華経の灯台であると確知して、深く信心を起こすべきであるですね。何遍もですね、これは50ページの話をしようと思って書いてたんですけど、これはちょっと次だね。次に話します。大聖人の教えというのは、個人の仏戒というふうに、個人というのは自分のその心の中に、この仏のこの世界、仏の命というものが備わっているということをこの説いているこの教えなんですね。だから、阿弥陀如来とか大日如来とかお釈迦さんとか、そういうものをこの拝んでいるところのこの宗教っていうものは、個人の外に仏がいると、そしてその外にいる仏に、その自分をこの救ってもらうんだと、また仏にしてもらうんだというその教えなんですね。だけど日蓮大聖人の教えは、自分の命の中に仏の命っていうものをがあるんだということを、このご本尊様にその表してるんだと。だから私たちはご本尊様を拝んでるけれども、 実はこのご本尊様っていうものはその私たちの個人の仏界っていうものをこの表しているわけだから、だからいつも言うように自分の姿を見るために鏡に自分の姿を映す。自分で自分の姿はわからないので、その鏡っていうその仮のこの偽物に映して、右と左がその逆になるけれども、そのことを計算の上で自分の姿を映して、ああ自分の命の中にこの本尊に示したところのこの仏の命というものがその備わってるんだなということをその感じて、自分の命に備わっている仏の命というものを信じて、また仏の命っていうものが備わっているにふさわしいその生き方をこの少しでもこのしていこうというふうにこの努力してその生きていくっていうことがその信仰者としてのその生き方なんだと。だからこの心の外にその仏があるんだっていう考え方のこの日蓮大聖人様のその教え以外のこの世の中にある全ての教えっていうものは、これはその本当のこの教え、私たちが本当にその成仏するということがそのできる教えじゃないんだということをこの日蓮大聖人様がこの初めて誰も言っていないこの教えっていうものをこの私たちにこの説いてくれたということなんですね。で、これを妙法蓮華経と唱え保つというとも、もし個人の外に法ありと思わば全く妙法にあらず粗法なりと。粗法というのはクズだということですね。ゴミだということですよね。同じ南妙法蓮華経ってどんだけ、唱えていても、その創価学会のようにそのこの自分の命を映す鏡じゃなくて、自分が病気が治るとかお金が儲かるとか悩みがなくなるためにその一生懸命このご本尊様に南無妙法蓮華経を唱えて1万遍唱えたとか2万遍唱えたっていうふうに、自分が幸せになる手段としてこのご本尊様があるんだっていう考え方の信仰だったら、自分の命の外に本尊があるというそのことになっちゃうわけですね。南無妙法蓮華経って唱えててもその外にその本尊があるという信心になっちゃう。で、身延のこの日蓮宗の南無妙法蓮華経も南無妙法蓮華経と同じように唱えているけれども、お釈迦さんが仏だという考え方ですから、やっぱり自分の命の外にそのお釈迦さんがあって、お釈迦さんに南無妙法蓮華経、お釈迦さんが法華経を通して南無妙法蓮華経って説いてくれたから、そのお釈迦さんが仏なんだっていうその信仰になって、やっぱり外にあると。南無妙法蓮華経って同じように唱えてれば、じゃあみんな同じ信心かっていうと、その決してそのそうじゃないんだと。同じ南無妙法蓮華経を唱えててもそのクズになる教えもあれば、そのクズでないちゃんとこの個人の仏戒っていう自分の命に備わった仏の命というものをその見つめて、その自覚をして、この信仰をして、その仏になれる教えというものと、このそうでない教えというものがそのあるんだということなんですね。妙法蓮華経と唱え保つというとも、もし個人の他に、法ありと思わば全く妙法にあらず粗法なり。祖法は根行にあらず、根行というのは今の経ということなんですけども、今のその末法のこの我々の主張、今現在のその我々主張にそのぴったりそのかなっているところのその教えということに、この外にその仏を求めるという、さっき言ったところの一般的に世間の人たちが宗教だと思っているところの阿弥陀如来を拝んだり、大日如来を拝んだり、お釈迦さんを拝んだり、観音さんを拝んだり、薬師如来を拝んだり、地蔵を拝んだりっていうようなそのおすがり信心ですよね。 助けてください、救ってください、守ってください、っていうふうにそのすがりつく、そういうこの信仰っていうものはもう全く末法以前の教えなんだということなんですよね。消防時代、増防時代、末法時代というふうにお釈迦さんが亡くなって、2000年過ぎると、 お釈迦さんが亡くなって釈尊滅後、その2000年過ぎると末法という時代になると、お釈迦さん自身がその予言してるわけですよね、宣言してるわけですよね。なんでお釈迦さんそんなこと言わなきゃいけなかったのか、自分はもう2000年過ぎたらもう役に立たないんだって自分で自分のことをその言ったわけですよね。でそれは何でかというと、つまり仏を中心にした信仰っていうものはもう限りがあるんだよと、限界があるんだよと。仏を中心にした信仰じゃなくて、仏がこの悟った方をこの中心にしたところのこの信仰っていうものをこの末法はしなきゃいけないんだと。つまりもう仏にすがっているような時代っていうものはもうダメなんだと。自分の命にこの仏の命が備わっている、仏の命が眠っているっていうことをその自覚した信仰をしなかったら、このお釈迦さんと同じように仏にはなれないんだよと。お釈迦さんを拝んでるうちは仏にはなれないんだよと。お釈迦さんが悟った方が何かっていう信仰をしなかったら仏にはなれないんだということを、お釈迦さんはよりこの末法という時代にはもうお釈迦さんの影響っていうものは受けようったってもう受けられない時代が来るんだと。じゃあその次に来るのはお釈迦さんが悟った法を中心にした時代、その時代っていうものが要するにこの法っていうものの原点に変えるっていう、その時代っていうものがその末法っていうもののこの幕開けになるんだということを、この法華経の中でお釈迦さんはこの予言的にこの述べてるわけなんですね。これはすごいことなんですよね、すごいことなんです。だけど世間の人たちはまだそのやっぱり拝むのは仏じゃなきゃいけないかと、やっぱり仏さんが偉いから仏さんを尊敬して仏さんを中心にしてその信仰っていうものはそのあるべきなんだというふうにその考えている。お釈迦 大書にはお釈迦さんはいらないんだっていうことじゃなくて、法と仏っていうものがきちっと重なり合ってなかったらそのダメなんだと。お釈迦さんを中心じゃなくて、法を、南無妙法蓮華経の法を中心にして、その法をこの表してくれたお釈迦さんは尊敬すると。だけど、法というものが中心にない仏だったならば、もうその仏を拝んでるということの、その意味というものはないんだということなんですね。だから、今というのは末法の根拠、今のお経と。いうことなんですね。今のお経、今のお経があるということは昔のお経があるということですよね。昔のお経じゃダメだと。今叶う法を中心にしたお経、お釈迦さんや他の仏を中心にした昔のお経じゃなくて、今のお経じゃなきゃいけないと。今のお経ね、仏を中心にしたお経なのか法を中心にしたお経なのか、法華経をどんだけ読んでもお釈迦さんが説いてくれたんだというふうに仏を中心にした法華経の読み方と、南無妙法蓮華経の法を中心にしたところの法華経の読み方というものがあるんだと。仏を中心にした法華経の読み方はクズだと、法を中心にした法華経は根行だと、今のお経だということをこの大聖人様はこの示されて、 根行にあらざれば方便なり言文なり、同じ南妙法蓮華経の法華経であってもそれは方便の教えだと、言文の仮の教えだとね。方便言文の教えならば成仏の直道にあらず、どんだけお釈迦さんにおすがりしてお釈迦さん仏にならしてくださいっていうふうにお釈迦さんに頼んだとしても、お釈迦さんとしては何ともしてやることができない。お釈迦さんによって成仏してもらうんじゃないんだと。これはちょうど病気になった時にですね、そのお医者さん、腕のいいお医者さんにかかって、で手術がうまいお医者さんが手術をしてくれる、手術をしてくれて命が助かったというふうに思えば、その先生にありがとうございますありがとうございますって一生懸命この先生のおかげでっていうふうに思うかもわかんないけれども、命を持っている本人がしっかりしたそれまでのいろんな生活であるとか体の鍛え方であるとかいうその元になるものを持ってなかったら、お医者さんがどんだけ手術がうまくても助かんないんです。だから元は自分なんだ。それを手術して命を助けるっていう手助けをしてくれるそのお医者さんがそのそこにいるんであって、どんだけそのお医者さんの手術で助かったといっても、お医者さんを拝んでちゃダメなんだね。自分の元になっているところの命っていうものをこの大事にしていかなきゃいけない。お医者さんを大事にするということももちろん大事かもわからないですけども、それ以前に自分の命というものが根本であって、自分の命というものを大事にしなかったなならば、それから先また自分が生きていくということができないんだということになるわけですよね。だからお釈迦さんを中心にするんじゃなくて、その命の根本であるところのこの法をこの中心にする信仰というものにしていかなきゃいけないんだということを、その切り替えなきゃいけないんだということを訴えたのは日蓮大聖人様だけということなんですね。それを弟子たちにも教えたんですけれども、弟子たちは日光聖人以外の人たちはみんなまたお釈迦さんに帰っていってしまった。やっぱりこの仏教はお釈迦さんだよねというふうにその帰っていってしまった。日光聖人様だけが帰らないでその身延を降りてこの退席寺を開いたということなんですよね。だから退席寺はそういう意味でその使命があるということになりますよね。お釈迦さんのお釈迦さんのこの法ではその我々は成仏できないんだということ、そのことを唯一訴えていかなきゃいけないところのその法宝限界ということの使命がそのあるにもかかわらず、その今退席寺はその観世が仏だというふうに、そのお釈迦さんが仏だ、その以上にそのひどい状況にその教えというものがそのこの祖法のクズの方にこの流れていってしまっているということなんですね。これ非常にまあ残念なことだなというふうに思うんですね。多少皇后の修行を経て成仏すべきにあらざるゆえにと、もう修行というものは長い年月、生まれ変わり死に変わって何百年何千年っていうふうに修行したら成仏できるっていうもんじゃないんだよということなんですね。だからそのこんだけ俺はその修行してきたんだと、さっきの創価学会の1万遍の題目とか2万遍の題目とか、そういうことでその私たちはこの成仏するっていうもんじゃないんだということなんですね。その一生成仏叶いがたしということは、過去現在未来というもののこの三世成就の永遠成就のこの命というものの中にその仏の命というものをこの自覚するということは、そういう長い年月の修行というものを自慢している間はできないということをこの言ってるわけなんですね。だから妙法と唱え蓮華を蓮華と読まんときは、これ妙法と唱え蓮華と読まんときっていうのは、妙法蓮華、のこの南妙法蓮華経のことですよね。お題目のことですよね。我が一年を指して妙法蓮華経と名づくるぞと深く信心を起こすべきなりと、さっきも言ったように私たちがご本尊様に向かって この南妙法蓮華経と唱える、そのご本尊様はあなた方の命というものはこういうふうになってるんだよということを、その文字を通して鏡として私たちの命を映してくれている。地獄の命から、地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩仏というふうに、左右に下から順番にこの地獄ガキ畜生修羅というふう順番にこの書いていって、そして一番上にそのお釈迦さんとか多宝如来とか上行菩薩とか無辺行菩薩とか安流行菩薩という法華経の中に説かれるところの仏様や、この末法にこの南妙法蓮華経をバトンタッチしてこの伝える役目の四菩薩の人たちが、このご本尊様の中心も南妙法蓮華経ですけども、その人たちの名前の上はナムっていうふうに付けられています。そのお釈迦さんの上にナムがついている、多宝如来の上にもナムがついている、上行菩薩の上にもナムがついてますけども、上行菩薩を拝みます、お釈迦さんを拝みます、多宝如来を拝みますっていうふうに、その人たちを拝むということの意味のナムじゃなくて、南妙法蓮華経を中心にして私たちにこの法というものを伝えてくれた、その人たちを南妙法蓮華経を中心にして尊敬しますっていうことの意味で、このナムが一番上の段のところにナムっていうものが付けられて、この名前が書かれてあるということなんですよね。南妙法蓮華経の法を中心にしてこの仏様を尊敬します、この菩薩を尊敬しますということがここに書いてあるね。前もお話ししましたけども、大バダッタはお釈迦さんを殺そうとした、またアジャセオもこの大バダッタと結託して父親を殺したところの人殺しです。キシボジンはよその子供をかどわかして殺して食べて、そのエネルギーによって自分の何百人という子供をそのおっぱいを飲ましてこの育てるというエネルギーにその変えた、そのエネルギーのために人の子供をかどわかして殺してこの食べたと、そういう殺人鬼です。そんな殺人鬼の名前をこのご本尊様にこの載せると、もちろん南妙法蓮華経の信仰によってその反省をして南妙法蓮華経に目覚めたからご本尊様にこの名前を載せてるんですけども、だけど私たちの命の中にも大バダッタやこのアジャセ王やキシボジンやその手先になった子供のジューラセツニョや、そういう殺人鬼のような命っていうものは誰の命の中にもその存在しているんだよということ、そのことをこのご本尊様はこの表しているわけですね。綺麗事のご本尊様じゃなくて、あなた方の命の中には人をも殺すところの残酷な命っていうものがそのあるんだよと。でも南妙法蓮華経によって仏の命っていうものにその目覚めたものは必ず仏になることができるんだよということで、この大バダッタも岸母神もこのご本尊様にこの名前をとどめているということなんですよね。だからそういう意味で私たちは地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩というその十回の命の中の一番根本真ん中の柱に南妙法蓮華経の仏の命というものがこのつながっていて、地獄の命も持っているけれども仏の命というものも持っていて、そしてそれを全部退治してそれを切り捨ててその処分するということはできない、この十回の命のまんまその仏になることができる、そういう命というものを私たちは持ってるんだよということをこのご本尊様は私たちにその教えてくれているということなんですよね。だからこの南妙法蓮華経の本尊というものに手を合わせて、ああ自分の命というものはこういう命なんだなと
いうことを、そのかすかでもその感じることのできる、そういう信仰というものを、その私たちはこの大切にしていかなければこのいけないということなんですね。だから我が一年を指して妙法蓮華経と名づくるぞと、深く信心を起こすべきなりというふうに示されて、あ、自分の命というものは南妙法蓮華経の仏の命というものを根本にして、この十戒の命というもので成り立っているんだなと、この十戒の命というものを抱え持ったまんまその仏になることができるんだなと、法華経の行者としてのその生き方の中にこの仏の命というものをこの見出すことができるんだということ、つまり法華経の行者として生きる姿というものがその永遠成就の仏の姿なんだということ、そのことをこのご本尊様はこの私たちに教えてくれているわけですから、鏡として映して見しているわけですから、私たちもその心でそのご本尊様に手を合わせて、この南妙法蓮華経の題目をこの唱えていかなければこのいけないということが言えるわけですよね。決して外に求めるんじゃないとね。人生においてもそうですよね。人のせいにしているうちは自分としての生き方っていうものが定まりませんよね。あいつがこう言ったから、こいつがああ言ったから、あいつがこうしたから、こいつがこうしたからということをこの言っていたならば、自分で自分の命というものを持って生きているとは言えないですよね。人に生かされている、人に操られてその生きているということになっちゃいますよね。それじゃあ自分が生きたという人生で終わらないということになります。自分がこうやって生きたんだっていう人生でなかったら生まれてきた意味がないということが言えますよね。だから自分はこの南妙法蓮華経の命っていうものが一番中心っていうものに収まってるんだと、そこからこの出発して人のせいにしたりするんじゃなくて、自分はこの根本の南妙法蓮華経の命というものにかなう生き方をする、また備わっている仏の命というものにふさわしい生き方をするということは、どういうことを、どういう生き方をすればいいんだろうかというふうに必死に自分自身で考えて、この法華経の行者としての生き方、法華経の行者が仏のこの姿なんだと、そういうその生き方というものをこの見出してこの行くということが、この南妙法蓮華経の本当のこの信心のこの在り方なんだということ、そのことをこの大聖人様はこの示されているわけですよね。だから修行をして仏になる、成仏するというんじゃなくて、修行をしている姿そのままが仏なんだということなんですね。死んで仏になるんじゃなくて、今生きている時にこの南妙法蓮華経の生き方をするということが仏なんだと、今仏になれないものがなぜ死んでから未来仏になれるんだとね。未来仏になりたいというふうに思ったら、今仏にならなきゃいけないと、それが大聖人のこの教えなんだということなんですよね。だからあの人は信心してるけどね、貧乏であんなボロボロの生活してるじゃないかと、何の信心だと、ご利益があるんだったらあの人もあんなみすぼらしい格好してないで、もっと立派な格好しててもおかしくないじゃないかと、あれは信心が間違ってるからだよというふうに世間の人たちはその見てくれて、また信心している人の中にも、信心しているのにこんななっちゃった、あんななっちゃったというふうにその愚痴を言う人が そのいるんですけれども、信心というものは今が時の流れの中でその苦しかろうが貧しかろうが病気であろうが怪我をしていようが寝たきりであろうがどういう心でその生きているのか、どういう心を持つために生まれてきたのか、それが大事なんだと。どんなに地位やお金を持っていたとしても空っぽの心で生きているんだったならばそれは生きている意味というものはないんだと。自分のこの命の中に備わっているところの仏の命というものをかすかでも感じることのできる生き方というものをするということが最も大切なことであり、それが本当のこの幸せなんだと。また死んでからも持って生きるところのその幸せというものはそういう幸せなんだと、そういうものなんだということをこの大聖人様はおっしゃっているわけですよね。だから私たちが絶対にこの信仰の上で忘れちゃいけないのは、私たちの命の中にこそ仏の命があるんであって、ご本尊様も外にあるようだけれども中にあるよということを教えてくれているのが本尊なんだと。だから外の本尊を拝む、外の仏様を拝むという信仰というものはもうそれだけで間違った教えなんだということなんですね。どんなに外にある仏を拝んでも心の中に仏の命が備わっているということに気づくということは何百年やったとしてもできない。初めからこの命の中に仏の命が備わっているんだという大聖人の教えを意識して信仰していかなかったならばそのことに気づくということはできないということを教えているんですね。だからぜひそのことをね、この御所は非常にその重要なことをその書いてあるし、また自分自身が一生を通して信仰していく中で絶対に忘れちゃいけない、絶対に外しちゃいけない、もう根本のこの教えですので、そのことをですねこの深くその心に刻んでこの日々の生活や信心をですねこの大事にしてもらいたいというふうに思うんですね。心の中にこそ仏の命があると、法華経の行者としての生き方の中にこそ仏の道がまた仏の姿があるということ、自分から別々に離れて自分の外に法や仏を求めちゃいけないということなんですね。それをこの大事にこのしてもらいたい。そして大聖人様はこの末法の根性のところにいつも申し上げるように久遠願成本人名のこの法というものを示したわけなんですね。つまり何千年も昔この日蓮正宗の信仰をしている人の中にもね、もう本当に悲しいんですけどね、この久遠願成っていうこの文字から感じるこのネーミングのイメージでもって何千年何万年何億万年何兆万年昔にその久遠願成があるっていうふうにその時間をずっと遡ってこの追求してその久遠願成っていう一番最初の出発点があるっていうふうに思い込んでる人がいっぱいいるんですよね。本当に大聖人の教えっていうものをに縁をしていながら大聖人の教えっていうものが全く分かっていない、つまり何兆億年も昔に久遠願成があるっていうんだったらこの仏を外に求めるのと同じです、全く意味がないということになります。久遠即末法という教えがこの大聖人の教えの中にあるんですね。久遠即末法、久遠というものはすなわち末法、今だと言うんです。何兆億年も昔が久遠願成というんだったら
苦音即末法という教えは出てきませんよね。絶対に出てこない。苦音が末法、今だからと、今なんだと、そんなバカな話ないですよね。ありえないです。だけど苦音願成ということは、前もお話ししましたように、この数字で言えばゼロの概念ということになります。ゼロの概念ですね。1,2,3,4,5,6 っていうふうに、こっちはマイナス、こっちは1,2,3,4,5,6っていうふうに、このプラスになりますよね。マイナス1、マイナス2、マイナス3、マイナス4、マイナス5、マイナス6、プラス1,2,3,4,5,6っていうふうに考えると、こっちは未来、こっちは過去っていう考えになりますよね。過去っていう感じね。だけどゼロっていうことがこの基本にあって、真ん中にあって、それでマイナスとプラスっていうものが分かれるわけですよね。ゼロがずれれば、そのゼロっていうことを中心にまたマイナスとプラスっていうものが分かれるということになりますよね。でそうやって考えてくると、ずっとマイナスっていうものを追っかけていっても、ここがっていうキリはないですよね。マイナスもずっと、過去もずっと永遠です。未来もずっと永遠です。地球がなくなってもずっと時間は止まらない、永遠ですね。太陽がなくなってもこの宇宙全体がなくなるということはありえませんから、永遠です、永遠ね。だから何兆億年の昔っていう考え方の苦音願成が、苦音即末法だ、今だというような論法は成り立たないわけです。ゼロはこっちから来た時にも、今度はここはゴールになるし、また今度はこっちに行く時にはここが出発になります。だからゼロは出発とゴール、スタートとゴールっていうものを、このゼロっていうところが全部その一緒に収まっているということになりますね。苦音願成っていうのはここのゼロっていうことです。ゼロっていうことです。苦音願成、すべての数字の元っていうことになります。永遠の過去と永遠の未来の基盤になっているところということですね。だから前もお話したように、0っていうのが1たす1は2っていう、こういう道理だとすると、1たす1は2っていうのは、何千億年、何兆億年の昔の1たす1は2も、何兆億年未来の1たす1は2も、1たす1は2っていう道理に古いも新しいもないわけです。だから苦音即末法ということですよね。何兆億年の昔、何兆億年の未来の1たす1は2も、今現在目の前の1たす1は2も、みんな同じ。真実の道理っていうものには古いとか新しいっていうものがないんだということが、その苦音即末法ということなんです。つまりお釈迦さんを中心にした教えじゃなくて、法を中心にした教え、世の中に仏様が現れる以前から法というものはあったんだと。そこに修行というものが現れるようになって、その修行というものを正しい法に導くために仏様というものが必要になって、仏様がこの世の中に現れてきたんだと。日蓮聖宗の中には、何兆億年も昔から日蓮大聖人様が仏として存在して いたんだということを言いますけれども、地球がなかった時代も、恐竜がいた時代も、人間がいなかった時代も、地球がまだ火の玉だった時も、ずーっと仏様がいたんだということはありえないことなんですね。いるわけないんです。いれないんです。お父さんもお母さんもいない、社会の人もいないのに、ポッと煙のように日蓮大聖人様が世の中に現れて完全無欠で生活してたと。ありえないことです。ある必要がないことですよね。ある必要がないこと、
仏様は主情がいて、主情に法を説いて仏様なんですから。だから存在している必要がない。つまり苦音即末法、真実の法というもの、道理というものは昔も今も未来も何も変わらずにその存在している。古いから尊い、新しいから尊くないということはないんだということが、この苦音願成本人名のこの一念三千の難病法蓮華経ということなんですね。そこを大聖人様は説いてるから、時代の古さで競い合うような仏っていうものの存在を中心にした信仰はダメだよと。古い新しいに左右されない法というものを中心にした信仰でなかったら本当の信仰とは言えないんだよと。私たちの命に備わっているのはお釈迦さんじゃなくて仏じゃなくて、この道理という南無法蓮華経の道理という仏なんだということを、この大聖人様が、日蓮大聖人様が初めて説いてくれたんです。初めて説いてくれたにもかかわらず、今日の大石寺の人たちはお釈迦さんを中心にした仏教にこの頭が染まってしまって、いや日蓮大聖人が阿弥陀如来やお釈迦さんよりももっと古いその仏様だったんだという時間を競い合うような、そういう愚かなことをずっと繰り返しているということなんですね。だから大聖人様が私たちと同じように痛いかい、苦しい悲しい辛い、私たちと同じ命で、その私たちと同じ命の中で法華経の行者として生きて、そして仏の手本を示してくれたにもかかわらず、もう何兆億年昔の苦音願成から仏様だったんだから、凡夫のふりをしてたんだと。凡夫のふりをしていたんであって、本当は凡夫じゃないんだということを、この大石寺の人たちはその言ってるわけなんですね。本当にバカじゃないかと思うぐらいに、その一蓮大聖人様を上げ立て祀っていて、お釈迦さんよりも偉い仏が大聖人だということを言ってるんですね。どっちが偉いんじゃなくて、大聖人の説いた教えは法が根本だと、他の仏様は仏が根本だという教えなんだと。どっちが偉いというもんじゃないんだと、どっちが道理にかなってるかということなんだということなんですね。だからこれも本当に日蓮召集もそういう間違った教えというものにこの染まりきってしまってますから、それもその私たちはその正していかなきゃいけないということが言えるわけなんですね。